こんばんは、 YouTuber のかぐわです。リスナーの皆さん、今日も一日お疲れ様でした。はい、今日は皆さん暑かったですね。大丈夫ですか、熱中症。夏もね、まだまだこれから暑さ続くようですから、お互い気をつけましょうね。はい、というわけで今週は、夏休み企画というわけでもないんですが、いろんなねトピックを掘り下げる週にしたいと思います。第1回は著作権についていろいろ見ていきます。かぐわ飯。この番組は YouTuber であるかぐわが YouTube 周りの話題やニュース、動画制作の裏話をゆるうりとお話しするラジオ番組です。ツイキャス、スタンド FM の公開収録を含む全35アプリで月曜から土曜まで毎日配信中です。ぜひお好みのアプリでいいね、登録、購読、フォローよろしくお願いします。そう、前にですね、サンドウィッチマンさんの著作権トラブルを、このラジオ番組でもお伝えしました。で、サンドウィッチマンさんのトラブル、初めて聞いたよという方、一応簡単に解説しますと、サンドウィッチマンさんがある動画を、投稿しました。ただその動画の、使われていた BGM、 フリー素材だったんですけども、それを事務所の方が、勝手に YouTube に登録しちゃって、フリー素材なので他の多くの YouTuber さんたちも使っていたわけで、その方々の収益が、警告が出てしまうというトラブルがあったんですよね。でこれについて新しい動きが実はあったのを、ようやく発見しました。こちらですね。どうやら、制作をした会社、アルファボートという会社だそうです。で、このアルファボートという会社が、7月2日に、正式にお詫びを発表していました。ちょっと引用しますね。当社著作権保護サポートサービスに関するご報告とお詫びということですね。はい、でですね、この謝罪を見ますと、コンテンツ ID をね、すいません登録してしまいましたと。著作権フリーの音源を誤って登録してしまったため、著作権フリー音源を、使用されていた多くの方々に誤ったブロックの申し立てを実施してしまいました、とあります。で現在ではですね、すべてその申し立ては、取り下げをし、それから登録した、データというものも、解除したということで、このお詫びをもって一応決着したという形になっています。はい、いやー、そうそう、これね結構大変だったんですよね。そのこういった著作権に関するトラブルって、やっぱり権利者の方がそもそもは申し立てをしないとなかなか進まないんですよ。まして今回のようにサンドウィッチマンさんのような、好感度のむちゃくちゃ高い人が、そういう風になってしまうと、何でしょうね、正しいことを言っても彼らを叩いているようにしかファンの方には見えないんですよね。ましてこのシステムが複雑なので、どうもね、正しいことを言ってもなかなかね広まらない可能性があったんですよね。だからそういう意味では、ネットである程度騒がれたその動きに対して、制作会社がねちゃんとこう謝罪をしてくれたっていうのは良かったかなと思います。一方で過去にね、こじれた案件もありましたよね。こじれた案件で言うと、こちらの、ひょっこりはんさんの、著作権トラブルですね。ひょっこりはんさんの、トラブルなんですが、いつだったかというと、いつでしたかね。2018年6月ですね。著作権フリーの BGM を使って、彼は、芸をねいろいろしていたわけですけども、その利用規約として、そもそも出典元をね、ちゃんと書かなくちゃいけないっていうことが記載されていたフリー音源だったんですよね。ただ書いていなかったと。で、その時点でもトラブルだったんですけども、事務所側がですね、さらにそれをなんか販売する、二次配布するということで、そもそも二次配布はやっぱり禁じられていると いうところでもこじれていて、でさすがにあまりにもこじれたので権利者の方が、まあ、ネットでね、告発したということで騒ぎが、拡散されて、まあ、一応収束を見たというような流れになっています。まあでひょっこりはんさんの場合はもう明らかにこれ過失があって、かつね、あの販売というか二次配布までしちゃうっていうこじれようだったので、これはもう味方をする人はねもう全くいませんでした。これは本当記憶新しいですね。はい、ですからまあ YouTube に限らず、著作権の昨今の著作権システムというのは大抵、楽曲の権利者の人が YouTube やニコニコといったところに権利として登録して、その登録したものであれば、まあ収益などがそちらの権利者の方に行くっていうシステムが、まあ、ほとんど取られています。ただ、TikTok やインスタのリールなどはおそらくその15秒という短いところもあって、権利登録許諾を得て、利用をできるようになっているとしても、おそらくその収益は彼ら、アーティストには行ってないと見られています。ただそういった認められているものを使う分には TikTok などでも OK だと。まあそういうシステムをですね、一方で世界では悪用する人たちもいて、私も実際悪用されました。フリーの音源を例えば勝手に自分たちの曲だと偽って登録してしまう、または小さいゲームメーカーなど、やはりそういったね実行力が乏しい会社の楽曲を勝手に自分たちのものだと登録して権利収益を横取りしてしまうという悪質な集団が実は世界中にたくさんいるんですね。そういった虚偽の申請で収益を取られてしまうということでは、江頭さんなども確かそういうことを YouTube を開設した時に吐露していたのを覚えています。ですからYouTuber が自衛するためにはこういう方法があると思います。オーディオストックといった YouTube などで権利登録、もともと権利登録されたフリーの楽曲をちゃんと購入して使うと、まあ、おそらくこれが現状ではもう、これしかないかなという気がします。なぜなら、フリーの楽曲でもいろんな利用規約がありますし、あと今はフリーだとしても後々いや有料に変えますよっていうリスクもあったりするんですよね。もう権利者がとにかく強いんですので。あとよく皆さん楽曲ではないですけどフリーの素材としてね知られてるイラスト屋さん、あれもほら実はよく知られた制限として20個まではフリーなんだけど21個目からダメっていうのが確かちゃんと規約に書いてあるんですよね。だから動画の中で20個以上使ってるイラスト屋さんの素材を20個以上使ってると21個以上使ってるとそれ間違いなくアウトなんですね。などなどね結構トラップがあって、やっぱりね権利処理されたものをちゃんと買うのがやっぱり一番確実だなと、思います。ちなみにこのかかっている BGM はちゃんとオーディオストックさんで買ったものですのでご安心ください。なんかね本当ね著作権はこういうトラブルが絶えなくて、ただそれもシステムが複雑だったり、あとそもそも利用規約がね複雑だったりするところに起因していることが多いので、やっぱり YouTuber たるものそういうところには気をつけたいなと思うわけですよ。ただこれからで昨今ですね、つい最近の事例で言いますと香取慎吾さんがある歌ってみた動画を投稿しました。でその投稿したということをアベマ TV が、まあ、引用して香取さんがこんな動画アップしてましたよみたいな感じで番組を撮ったと。ただそれを YouTube に登録しちゃったもんだから歌ってみたの香取慎吾さんの方が権利侵害で申告されてしまったっていうトラブルもこの間報じられていました。まあさすがにこれはプロ対プロの話だったのですぐに話し合いでね解決したみたいですけど、いや本当で恐ろしいですわ、だから本当ね YouTube に限らず権利処理はちゃんとねシステムを理解した上で使いましょうという話でした。 はい、まあ TikTok も使ってみてね、私分かりましたけど、まあ、あの15秒とか1分とかあるじゃないですか。あれ多分ね、アーティストの人には収益入らないんですよね。なんかそのいろいろ調べると、まあ、いわゆるその音楽配信サイトでお試し聞きできるじゃないですか。多分あの感覚で許諾を取られてるんですよね。まあだからそう思うとね、ちゃんとね投稿されたものを使わなきゃなと思いますし、あと誰かが違法でアップしちゃったものを逆に勝手に使えちゃうんですよね、 TikTok やインスタのリールなんかは。で一応調べたら、インスタのリールはその人がそういうことに気づいて元の間違えてアップしちゃった違法アップしちゃったものを消せば消えるらしいんですが、ただその曲を使ってなんか動画を撮ったインスタリールの動画を撮った人たちの楽曲も消えちゃうので、本当ね気をつけた方がいいと思います。ちゃんとオリジナルの音源で安心できる著作権処理された楽曲を使うようにしましょう。インスタでも TikTok でも YouTube でもニコニコでも、もうどこのサイトでも同じですので、今後もそれは変わらないと思いますので気をつけましょう。そして私も気をつけようという話でした。はい、最後まで皆さんご視聴ありがとうございました。ツイキャスト、スタンド F の方はコメント対応できなくて本当すいません。公開収録ということでご容赦ください。止まない雨はない、明日が皆さんにとって良い一日でありますように。そして明日もみんなで一緒に動画から未来を考えていこうぜ。おやすみなさい。